考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の京都市伏見区に活動拠点を置いた3回生が半々に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は幸福連携プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは千織と
千尋と
翔太と
初音です。
よろしくお願いします。
お願いします。
幸福連携プロジェクト2023年一発目のラジオですね。イエーイ。じゃあ早速、年末年始みんながどんな風に過ごしてたのかちょっと聞いてみたいなって思います。じゃあ年末と年越しにっていう部分を千尋から教えてください。
では、ドラスト広島に帰省して、ね、それが1回生の時と2回生の時も年末年始はずっとこっちに行ってバイトしてたので住めてるんですけど、本当に実家に帰ると何もやることがなくて本当に大分な年末年始を、
しっかり休むって大事だから
、うん、お母さんたちは喜んだね。
久しぶりに。
とかも久しぶりに食べた。
ちょっと、うん、ちょっ
と、うん。久々の実家での年越し。
いいですね。
いいですね。
年越しの瞬間は友達と電話をしておりまして、で、初詣に行きたくない友達と初詣に行きたいをして、ぐだぐだ揉めるっていうのをやったら年が越してました。
したいっていう話なんて年越しの時、
いや、その時に、あ、そう、広島の有名な神社があって、そこに行きたくて行かないっていう、私と人混みすぎて嫌やから行かないっていう友達と揉めてたら、
じゃあ友達と通話中に私が開けたんですね。なるほど。じゃあ翔太は、
はい、年末はな、やっぱり皆さんね、まあ、特に討論会だなと、そうしたら難しかったから、まあ、僕も、アルバイトいっぱい入ったんやけど、なんか、アルバイトと、まあ、アルバイトだけじゃ案外忙しくないな。海、で、ゼミの中で、まあ、アルバイトも感じやったから、なんか死にそうな。あんまりアルバイトだけやったら、の時間が結構余裕があって、俺、悪いのは、時間に余裕があったら結構だらけちゃうタイプで、年末の年始とかもそうやってんけど、自由な時間があればあるほどダメな自分になっていくというか、なんかいつもね、やっぱり予定が詰まってる方がなんかまあいい自分じゃないけど、なんか自信を持てる自分になるよなっていうふうに感じたから、やっぱり予定をどんどん入れて一律持ってる方が俺は得意なんだなって、なんかより良くなるんやなっていうのを実感しましたね。 あと年始は、まあ、まあまあいろいろあったんですけど、いいことも悪いことも。一つは、まあ、悪いこととしては、初詣行った日に車をぶつけられた。それは悪いことだったんですけど、逆にいいことは、ついさっきなんですけど、ちょっと、あることから、高知県の、就職学生登録みたいなのがあって、高知県の、求人情報が優先的に届くやつに届くみたいなやつに登録してたんですけど、そう、なんか、多分なんかなんで応募してたかわからないんですけど、高知県の特産品1万円分が5名様に届くみたいなやつがあって、登録してたら先当たって、翔太様は抽選当たりました、当選おめでとうございますってしてて、もうびっくりして、1万円なんか結構嬉しいんだけど、それで5名やから、こんなところに運ってしまったのかって思いながら、これいいこともあるなって。まあ結構今はいい感じのハッピー。
ね、届くの楽しみよね。
楽しみですね。
何やろ、
回線系はないんかな。
回線
系どうなんやろうな。
回線系
めっちゃ嬉しい。まあ冷凍のな、あれクーラーボックスじゃないけど。
冷凍でご飯消してまた一つの叩きサーチ。
ごめんさんはすごすぎる。多分私も登録してるけど全然なくないし、ね、めっちゃ運あるで、それは。楽しみやね。
やつは？私は年末は翔太と真逆で、めちゃくちゃアルバイトを常に詰め込んで、すごい忙しかったですね。でなんか年越しは毎年いつも絶対家族とお家で年越ししてたんですけど、今年人生初めて外で年越しをしまして、そうバイトのそのアルバイトのオーナーのお家にちょっと招待していただいて、でオーナーのお家で年越しをしたんですけど、なんか私そのアルバイト終わるのが8時9時ぐらいやって、結構遅くて、その時間からそのお家行って、で夜ご飯食べてなかったん でやっぱ年越し31日って年越しそばじゃないですか、年越しそば食べようって言ってたんですけど、私がお腹空いてなさすぎて、もうちょっと後で食べますよみたいな感じで、ずっと食べへんくて、なんか伸ばしにしてずっとジェンガしてて、年越しの前そしたら気づいた、やばいもう11時半やみたいな感じになって、で年越しそば作ってくださって、年越しそばを結局年越し前に食べきれず、年越しそば食べながら年越すっていう、あ間に合わへんかった年越したそばやそんな感じでしたね。
年始は正月は
お正月も結局 2日まで行ってていいよって言ってくださって、
あずっと
そうずっとオーナーのお家に行って、で、オーナーさん2歳と4歳のお子さんがいらっしゃって、ずっとキッズたちと戯れながら、そうそうなんですよ、キッズたちと
千尋さんとかとも、あんまりどこ
でも気づいた
んだ、なんで
なんか、あ、子供得意って言われ、子供好きって聞かれた時、困るよねだって結局人によるじゃん、子供でもって言われて、確かに言って言わないじゃん、引き売り合ってないだけど
ちょっと言い方がね
いい子供の人じゃないけどさ、言ってなかった、
ちょっと聞くことなんて聞いて、あとなんか電車の中でお父さんとかに静かにしなさいとか言われた時に、ちゃんと静かにできるタイプの子供はまだ仲良くなる、
でもあとはちっちゃい子大好き、
でももしかしたら子供によるんかもしれないね、なんか今の話聞いてめっちゃいい子やから、めっちゃ遊ぶけど、なんかその言うこと聞いてくれへん子とかやったらちょっとうんってなっちゃうかも、考えたら、
翔太はどうですか、
もうこの最近言うこと聞かないの、多分自分がそうやったから、あんま相当な言うこと聞いてなかったんやろ
う
な、
うんうん、
許してあげてや。
しっかりいい子供だったんだ
よ。なるほど。本読ませておけばいいって言ってたのに。
本とインターネットを与えたけど、静かにしておく子供だった
。本当にいい子かもしれない。
確かに。
じゃあ、女のうちではもうゲームしたり。
いや、
何ですごい。
1日は、初詣。に下鴨神社に行って、でオーナーのお家がその岩倉らへんやから、朝から朝お散歩みたいな感じでみんなで宝ヶ池一周回って、っていうので1日終わって、2日目は何してたんやろ、あ朝から3歳やのに自転車補助輪で乗れる
4
歳やのにようになっちゃって、でなんかみんなで公園行って、あーって遊んで、で私6時からバイトやったから、そのままあーって遊んでちょっとお昼寝してからバイト行くっていう、そんな感じの楽しかった、
いいね、
幸せです、うん、翔平さんは、
私も年末はもうギリギリまでバイト頑張ろうと思って31まで働いて、で31のランチのバイト終わって、バスで高知に帰ったんですけど、ギリギリ11時23時ぐらいに着いたので、少しは間に合って、ちゃんとお蕎麦も用意してくれてたし、
滑り込んで、
あ実家やなって
そうですね、ゆっくりしました。あとはもう年明けてからも香川のおばあちゃん家とかに行ったら、うん、もうすぐに過ぎちゃって、もう6日に大学授業があったので、うん、すぐに戻ってこないといけなくて、うん、あっという間の年末年始でした。で、ちょっとみんなに聞きたいのは、うん、あのおみくじみんな聞きましたか？
おみくじね、
はい、はい、
できました。
そう、じゃあみんな何が出ましたか？あとは
私はハイラっていう、
あるにあげてました、ね、
そうハイラっていう、あのやつやって、なんか最初もうみんな言ってみましたって、あ大吉大吉とみんな言ってて、うんうん、私だけえどこに書いてるんですかみたいな、うんうん、ハイラって見たことなかったし聞いたこともなかったから、まさかそれがそのおみくじの運勢だと思ってなくて、私書いてないんですけどって言って前に見せてもらったんです、うん、これや、これ書いてる、ハイラ、ハイラって何と思って、うん、でなんか調べてみたら、なんかほんまにほんまに文字通り平凡って感じ
で、なんか大吉とかの中でどこに値するとかではない、
京と吉の間、うん
なんかへ
で、なんかほんまにも書いてることもザ平凡みたいな何もかもなく不可もなくって感じで、でもなんか全国で8つの神社でしかその平っていうのはないらしくて、
うん、
でなんかその中でも平が出てくる確率っていうのは 2% ぐらいしかないって書いてあって、
ちょっとすごいんちゃ
う。そうだからなんか逆に今書いてたことは平凡やけど、うん、ちょっとレアなの引いたから、まあ、大吉と一緒じゃないっていうテンションでいてます。
俺も初のストーリー見てから、うん、パートの島村のなお母さんと話してた時に、うん、うちの息子が平っていうやつ聞いてたそれ聞いたことあるみたいな、初のやつで見たなって、なんかね、はい、はい、わー末吉でしたね、まあ、多分だから本当に吉と今日の間ぐらいで、多分ランク的には初の大学と一緒ぐらいだと思うんだけど、聞いたのが平安神宮で、平安神宮聞いたところによると結構今日が出る確率が高いって言って出してるらし
く、そんなあるんや。
そうそうそう、それでまあよくほんまのちゃんと今日が出へんかったらそれだけでいいんちゃうかみたいな、それだけ信頼性信憑性があるみたいな、
いう風に平安神宮で
言われて、まあ、だからそれで今日引かずにちゃんとまあ吉の内容を引けてたわけだよね。
確かに。
去年が大吉やったから、今年も大吉を取るのはちょっと欲張りすぎやから。
はいはい、ちょうどいいと。
バランス取れてる。
じゃあ、私と千尋の結果は後半ということで。
後半なの？これ引かれる。
じゃあ、本日の、一曲に参りましょう。本日お送りする曲は、バックナンバーさんの花束です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間をします。お送りしました曲はバックナンバーさんの花束でした。はい、後半戦に入ります。
はい、
おみくじの結果の話をしていたんですけどじゃあまず私は、
はい、
結果は小吉でした、うん、でおみくじ引いたとこにあのわがままを言うな、人に従え、神に従えもう私本当になんかみんなに従ってこう正当に生きていこうってこの1年は思いました。ちょっと他のみんななんか難しい言葉でさ書かれてるやん、結構深いような言葉、私もうなんか神と人に従いなさい一言やってまっすぐに生きていこうかなって思いました。
なるほど、
はい、
千尋はどうでしたか？
私は大学の近くにある富士見稲荷でおみくじ引いたんですけど、富士見稲荷っていうのが結構その大吉中吉とかじゃなくて結構いろんな今日とか大大吉とか今日のち大吉とかいろんな名前のおみくじがあって調べたら32種類もあるらしいんですよ。で今日ついてるけど運勢は実はいいやつとか、うん、大吉ついてるけどっていう名前がついてるけど、うん、そんなに良くないみたいなやつも
あるん
しくて、だから引いた瞬間なんか私が引いたのが、うん、吉凶愛中バス やつで、なんか、
食べてきた
中間ぐらいかなみたいな、キチキを両方ついてるし、愛半ばみたいな感じで書いてあったから、中間ぐらいの普通かなと思って、聞いた瞬間は何も思わなかったんですけど、調べたら、最下位。寿司みなりのミクジの中、32種類の中の最下位。
あら。
書いてあるのは、世の中を 甘く見すぎて他人に疎んぜられる。自己反省と捨て身が寛容って書いてある。
結構、寒いというかきつい。言われてんな。
すべて、待ち人来たらず、旅立ち見合わすべし。
すごい。
病気、甚だ危うし、み
たいな。やばいじゃん。
何も良くないみたいな。
本当に悪いんやね。
悪し、よしからずみ
たいな。え、なんかもう、悪しってはっきり書かれてるの初めて見たんやけど。
さて家打つ勝負ごとも後悪し。飽きない、共に損あり。
町人来ないって来たらずって
町人来たらず、
なあ
堂々たる再会って。
うん、なんか占いじゃない、おみくじってそこまでなんか、すぐ有望なんやって、なんか新年早々ちょっとガクってなっちゃう。
でもさ、元の神社とかに死になりたいしやからさ、もう打ち消せる神社なかなかあらへんけど、直すってしても稲荷系列の総本に
確かに
打ち消すの大変。
でもまあ今年の運勢それ以上悪くはならないっていう、
まあまあ確かに上がらスタート上がるしかない、
上がるしかない。
結んできてないんですか？
結んだ。
それ
結ぶよね。天気の逆に
結んでも1段階しか上がらへんから31番目に1段階上がるらしいで、
いい
ところになって。
なんか、初も千尋も珍しい日。毎年引くんです、おみくじは。
シビナリとか行ったら、
普通
に。
確かに。
いいです。
なんか、引いた。普段行ってもそんな引かへんけど、新年は。
確かに。
そうです。
私も1日、絶対1日ってわけじゃない年もあるけど。じゃあみんなの年末年始の過ごし方が聞けたということで、
はい、
残りの時間はデミの話をしたいと思います。
はいはい、
今、討論会もコンソも終わって、デミは何をしている段階ですか？
討論会の時に自治体のコミュニティ政策のデータを取りたいということで、私たちが知りたいことをもとにアンケートを作成して、全国の1800の自治体に送ったんですけど、その結果をフィードバックするっていう作業を私たちがまだやってなくて、それの作業に取り組んでいるのと、先輩たちもずっとやってきたように先生とお話しして就活の話ちょっとするっていうのと、これからどういうふうに自己分析、他己分析してるかっていうのを、就活ゼミっていうのがあるらしいので、それをぼちぼちやっていこうかなみたいな段階にあります。
ついに就活です
ね。すごいね。
先生からは何て言われたんですか、面談。
私か、なんか私はもともと就職はせずに起業しますっていう感じで望み入って、でもこう具体的にやっぱその討論会とか、去年忙しかったから何もできずに、で先生にどうするんって言われて、そうですよね、私も聞きたいですみたいな感じやって、でもなんか就活するはするんって言われて、でもほんまに最初から就活するつもりだけはないっていうか、それだけはせえへんって決めてたから、で就活はしないですって言ったら、やっぱりその前々から大学院に行くのもなんか一個の候補として自分の中にはあって、で先生にやっぱり行った方がいいんちゃうかな、大学院行くのを勧められました。
あ、勧められたね。
はい、だからまあ院に行くか、それかまあ今年中になんか自分でちっちゃい何かできるんやったら何かするか、まあまだ検討中です。 もう起業はするってずっと決めて貫いてるのすごいなって思って。
いやいや、ほどりになやってしまえ、やってなくてしま
え。え、そう
ね。でも自分がほんまにね、これをしたいっていうのが、うん、なんかまだあんまり見つかってないから、うん、私のその、就活はせえへんけど、みんなと一緒に就活全部して、自己分析とかして、うん、こう自分の進みたい道とかを作っていけたらいいなって思ってます。
うん、
はい。
大丈夫です。
はい。そうですね。なんか僕は、だからあんまりもともと考えてなかったんですけど、就活をしようかなって考えてなかったんですけど、考えたときに、あれですね、最近は合同企業説明会みたいなのが開かれてて、まあ、いざ行ってみたりして、どんな業界がいいかなって考えてたら、やっぱり制作学部を活かせるものが、本当に思ってて、ずっと学んできたことは、まあ、やっぱり地域の課題解決とか、まあ、仕組み作りとかをやってきたから、それを活かせる方が絶対に楽しいな。もう一つはそういうのを活かせるところ、業界に入りたいなっていう気持ちと、あとはずっとすごく接客が好きやから、今働いてるアパレルでもちょっとやったことも、逆にやっぱり褒められるのとかもすごく嬉しいし、なんかすごく急なく、ほんまに、ね、仕事じゃないですけど、そういう接客の業務が入ってるのは、絶対自分に合うんやろうなとも思うので、ホテルの、でもやけど、ホテルマン、一回やってみたくて、そういうので、ホテル業界にもずっと興味があったんですけど、でも、制作とか活かせへんなと思って、ずっと抑えてたんですけど、いざ、合同企業説明会で、ホテル一個、リゾート地、ホテルみたいなのが入れて、話を聞いてみたら、やっぱりすごく楽しくて、ワクワクして、やっぱこういうやつやりたいんやなっていうのに、ちょっと気づいてしまった部分があるので、ちょっと手をそらしきれなくて、その先生に伝えたら、間の、ちょうど間の、制作学部を生かしつつホテル業界、間の部分の骨あるんちゃうかみたいな。それでちょっと、ああ、いいなぁ、あと。
ホテルマンのイメージはすごい作っていた、向いてそうやなって。
英語でき
そ
う。
私は先生と喋る前は何も決まってなさすぎて先生に心配されたんですけど、その後にそれった後に考えたのは、なんか自分自身が価値を提供するとかいうよりは、なんか自分がいいと思うものとか価値を感じるものを他の人に伝えていくの方が向いてるなって思って、そういう系の仕事がいいかな。
私はそうですね、なんか自分の好きなものとかにちょっとでも携われてるって感じれる仕事だったらいいなと思って、きっとその留大も私すごく大好きやから、その留大の大学職員もそうやし、自分の好きな化粧品メーカーとかもうそういうのだったら営業だったとしてもこう愛着を持ってこう営業できるかなと思って、あとはやっぱり先生と話していたら、こう人をサポートしたり人を喜ばせるような仕事がいいんだろうねって言われたので、やっぱそういう人の助けになってるって実感できるような仕事がいいなっていうぼわっとした軸は持ちます、ね、でも難しい、具体的にね、業種っていうのはまだ決まってない。
だからね、でもまあ高先生とちょっと話すだけでそんだけいろいろにできるから、だからみんな別々の方向に進んでいくのはちょっと寂しいけど、また次のラジオでまた引き続きお伝えできたらなと、はい、思います、はい、ということで、本日のラジオはこれで終わらせていただきたいと思います。来週は、歯科プロジェクトがお送りさせていただきます。次に私たち幸福連携プロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 e メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。キックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
しおりと
黄色と
翔太と
おつねです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。